皆さんご存知のようにフランスで大変残忍なテロ事件がありましたね。今朝の新聞の一面にその犯行に使われたトラックの全部が写されておりましたけど、かなり血がこうトラックの前にね、ついておるように見えました。80人以上の方がねそのトラックで、命を失ったということですが、もうこういうことが起きないような世界になるようにね、本当に本気でこう願わせていただかなければならないと、皆さんも感じていらっしゃることだと思います。中には小さい子供も犠牲になっているそうでして、本当に、こういうふうなね、ことが起こってくるということは人間の私たちと同じ人間のやってることでございます。このことをね何としてでもこう、願わせていただいて今後そういうことがないようにというふうに思うんですね。で、この世界の平和ということとですね、私たちのこの自分自身のことというのは実は大きなつながりがあるんですね。教様はこの信心は家内不和の亡きが元であるとこうおっしゃったんですね。家内というのは自分の家のことですよね。不和がないという、つまり家庭が平和であるということは大変大切なことだということなんですね。そのことがですね、今フランスで遠い国のフランスで起こってきたことと関係ないように思うんですが、やっぱり人間同士の関係の問題ということでは共通してますよね。おとついのことですか、新次先生が教務センターのご用でね、会議がありました。今日は会議があるから遅くなりますということがそうだろうなと思う。教区の、大事な会議があってですね、新先生はお酒は飲まないというので車を私がゴレッジに置いて帰りまして、ゆかさんの車に乗せていただいて帰ってきたんですね。でこの新先生はその車に乗って帰るわけでありますが、時計を見ると10時前になってまだ帰ってこないんですね。それで私も遅いなと思いまして、電話をかけたんですね。もう10時になってるよ、はいはいいうことで、10時15分ぐらいに帰ってきたんですかね。でその時に家内についですね、私が愚痴を漏らしたんですよね。もっと早く帰ってこない方がいいんだなって言ったんですよね。教会は一応門限が10時ということにしてるんですけど、10時過ぎて帰ってきた。そしたらすかさず家内がね、誰かさんも昔は遅かったよねって言うんですよね。一本やられましてね。午前様になることもありましたよね。もう本当にその通りなんでね、私ももう返す言葉がなかったんですがね、ここでやはり私は不足が出たんですよね。そうするとすかさずその身内から、そういう、ご指摘をいただくということになるんですね。これ些細なことなんですけど、そういうその何でもないことがですね、家庭の不和につながる。最初は大抵言うでしょう、些細なことからと言うでしょう。些細なことからとんでもないことになるんですよね。始まりは些細なことからね。これが人に不足を生まないという初代の教えがいかに大変なことであったかということがよくわかるんですね。しかし教祖様はその家庭に不和のないのが元だと言ったんですね。信心というのは、ヨーロッパの国々もそうですよね。 隣の国同士が普段から仲良くできてたらそのテロ事件というのは起きないはずなんですけど、起きますよね。家庭も一緒なんですよね。普段その和が整っていればそのとんでもないような衝突は起きないんですけど、その普段小さいことがですね蓄積してくるとバンと爆発するんですね。これテロ事件と一緒なんですね。教祖様が元とおっしゃってる教えは2つあるんです。胎の丈夫を願え、胎を作れ、何事も胎が元である。つまり健康が第一ですよですね。さっきも三松さんがしみじみおっしゃってましたがね、お母さんのことを思うとお母さんの同じ年、お母さんはいろいろね、あちらこちらが痛いところがあって何もしていた、自分はおかげで痛いところもなく元気で今でも働かせていただいているとおっしゃってましたが、本当にそうですよね。胎の丈夫というのが、これがもう何よりの元ですよね。何をするにもしないにも元です。のびとさんが最近ちょっと咳をしてるから私ちょっとさっき心配してどうしたの言うて、風邪ひいたの言ったら風邪ひいたいうことでしたが、やっぱり元気な人でも風邪ひいたらちょっと弱りますよね。胎の丈夫ということがこう元なんですよね。そしてもう一つおっしゃってるのが、信心は家内に不和の泣きが元であると。これ元なんです。両方大事なんですね。体が元気だったらいいというんじゃない。体が元気で口も元気で言いたい放題言うてますが、家庭は持たないんですね。教祖様おっしゃってることは同時に思ってますね。本当のことです、ね、でその体の丈夫というのはね、まあ健康法があったり、サプリメントがあったりですね、最近はいろいろテレビでも情報提供してくれますから、よう勉強してるんです。みんな医者より詳しい人がいますね。あれしたこうなる、こうしたら病気になる、こうやったこうすりゃええ言うてよう知ってますなみんな。でその家庭の平和ということについてはね、なかなかそういかないですね。薬がないんですから。売ってます？ザクザクに行ったら家庭円満の薬ってある？ないですよね。昨日あのちょっと家内が病院に行って帰り、私が迎えに行って帰りがけにザクザクに寄って日焼け、あの UV カットというね、あのクリーム、赤ちゃんが使うクリーム、私今使ってるんですね。それであの皮膚を守らなきゃいけないって、それを買いに行ってもらったんですよ。今日はなんかポイントが何倍の日やったって喜んでましたけどね。そのザクザクに行くといろんなものを売ってるんですよね。医療品、生活用品、食品まで売ってますね。だけど家庭円満の薬は置いてないですね。まあ、聞いてみてください、ね、どうもうちはもう家庭がうまくいかないんで、あの薬剤師さんに、ね、すいませんここはあの家庭円満の薬ありますか、ちょっとあんたおかしいんじゃないですか言われるでしょうね、でその家庭円満の薬というのがその初代が特効薬ですね。もうこれはズバリですね。人に不足を思わない、この人に不足を思うとこから始まるんですね。家庭の不和が思うとるぐらいええじゃないかっていう、その思うとるところが出てくるんですよね。必ず、マグマみたいなものになって火山みたいにあるときバーンと爆発するんですよね。これがあの大変なことになる。どうぞ、先ほどもね、皆さん、美穂さんが明日誕生日迎えるのでちょっとね、前祝いじゃないけど一言お祝いしたんですがね、お祝い申し上げたんですがね、信心は年が寄るほど位がつくと、年が寄るほどありがたくなる信心をいただいてるんですからね。それから普通の人は年取ったら嫌がるでしょ。女性の人はもう年取っておえんがい、年のことを言わんといて言って言うんですけど、これは普通の人です。信心いただくと年が寄るほどありがたくなってくるんです。 なんか自慢したらいいんです。あんた60、私70よって。信心する人はそういう風になれるのが本当なんですね。年が寄るのがつまらんとかいうのは信心がなってない証拠なんです。年が寄るほどありがたくなってくる信心をいただいとるんでしょ、みんな。ね。去年できんかったことが今年できる。去年は喧嘩場所だけど今年は仲良くできてる、ね。そういうおかげをいただいてくださいね、皆さん。教祖様の信心というのはそういうものなんだということですね。そしてそのただ自分の内が幸せで明るく楽しくということだけでなくて、世界の平和にそれがつながっていくように願い、これが教祖様のすごいところなんです。この道を世界に伝えなければならないとおっしゃってますね。この田舎のですね、岡山県の片田舎の一百姓だった方がそんなことを言ってるんですよ。家庭の平和ということを第一であるとおっしゃって、だけどそれにとどまることではない、みんなが助かるためには世界が平和にならなきゃならないと教祖様がおっしゃって、これも本当でしょ先生。世界のことじゃ言って、それ綺麗事じゃろう、関係ねえわ言う人は、まあもう世界に旅行行かれませんよ、ね。から今私たちがいただいている食べ物もほとんど海外から輸入してるでしょ。食べられるんですよ、そんなこと言うとる人は。世界の平和と家庭の平和がこれ両輪でしょ、ね。どうぞそういう意味においても教祖様が教えてくださっていることをね、やっぱり大切なことだなと改めて思うんです。一層そういう気持ちを忘れないようにしていただきたいね。はい、今日もおかげをこもっていきましょう。